おはようございます。結婚式はいろいろとご奉仕ありがとうございました。恵まれた結婚式となったこと感謝いたします。疲れてらっしゃいませんかね、皆さん。もう年なのか、もうなかなか疲れが取りませんけども、またこのようにして礼拝が持てることを感謝したいと思います。すいません、ここシールドなくしましたけど大丈夫ですね、いいですかね。もうこれだけの距離ありますし、マスクもしてますので、ここでお願いいたします。じゃあ一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。結婚式も無事守られ祝福されましたこと感謝いたします。またこのようにして主の前に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。どうかこれからの御言葉を通して私たちを養ってください。すべてを御手にお委ねいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このヨハネの21章において、イエス様はペテロに語りかけていかれます。今日のところでですね、イエス様はペテロに語りかけています。でペテロと言いますと、イエス様は3度裏切ってるんですね。知らない知らない知らないと3度言っております。で今回は3度あなたは私を愛するかと聞いております。で、ペテロに対してですね、イエス様は、ここで、何を言ってるかというと、これからペテロという人はイエス様が昇天されて、初代教会のまさに柱となっていく人です。これから、教会の時代になっていくわけですけども、その教会において中心人物となっていきます。また特にユダヤ人に対する伝道においてペテロは一番の中心人物になっていきます。でそういうペテロをですね、これから主が用いられようとするときに、ペテロにもう一度あなたは私を愛するかと聞いて、私の羊を飼いなさいという新たな命令をされていくわけです。でここで、ペテロはですね、どんな人物であったかというと、常に中心にいて、積極的に働いて、リーダーシップを取っていく人です。そして非常にですね、我が強いというか、マルコの福音書にですね、こういう言葉を言っています。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。イエス様が、私はこれからね、こう捕まっていくというと言った時に、ペテロはたとえ皆がつまずいても私はつまずきません、皆がつまずいても私はつまずかないんだというですね、私ほど主に対して献身をしている者はいない、そういうことをですね、彼は誇っていたわけですね。ところがその後、あなたもイエスと一緒にいたでしょと3回聞かれると、3回ともですね、私は知らないと否定していくわけですね。裏切っていくわけですね。で、そういうペテロは負い目を感じていたんだと思います。私は主を3回も裏切ったという負い目を持っていた。でもそのペテロにイエス様は語りかけていくわけですね。で、15節から17節まで3回語りかけています。微妙に違うところがあります。で、まず15節を見ていきますと、一番最初に、語りかけます。ヨハネの子シモン。3回ともヨハネの子シモンと聞いていきます。ペテロとは聞いていません。ヨハネの子シモンと言っています。 ペテロというのは岩という意味です。でイエス様が、あなたはヨハネの子シモンです、これからあなたをケファペテロと呼ぶことにします。それは括弧して岩という意味ですね。だからペテロというのはイエス様があなたをこれからペテロ、岩というふうに呼びますといった呼び名です。もともとの名前はヨハネの子シモンです。でここでですね、イエス様はわざとあえてペテロとは呼びかけていないんです。ヨハネの子シモンと呼びかけているわけです。これはまだペテロ、岩となる前の呼び方です。それをイエス様は3度ヨハネの子シモン、ヨハネの子シモンと言ってるんですね。ペテロ、岩よとは言ってないんです。それはまだペテロ自身が岩と呼ばれるのにはまだふさわしくない。イエス様はヨハネの子シモン、あなたはまだ岩とは、ペテロとは呼ぶにはふさわしくない、しかしあなたはヨハネの子シモンとして私はあなたをそのように呼びます。でもやがて彼は本当にペテロとなっていきます。岩になっていきます。教会の中心人物になっていきます。でもまだそれにふさわしくない、それでヨハネの子シモンという呼び方をしていきます。そして1回目の15節の言葉にですね、ここだけ、あと2回3回目には出てこないんですけども、1回目の質問のところに、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと聞いています。2回目3回目はあなたは私を愛していますかと聞いています。でも1回目だけ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと聞いています。でなぜこのような聞き方をしていったかというと、さっきも言いました、ペテロはですね、たとえみんながつまずいても私はつまずきません、たとえみんなが逃げたとしても私はあなたを従い続けますと言ったんですよね。そのペテロに対して、あなたはこの人たち愛する以上にというですね、こう比較をしていきます。比較をしているんですね。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますかという比較をしているんです。で、それはわざとです。あなたは何があっても私を愛する、私に従うと言ったけれども、あなたはこの人たち以上に私をまだ愛しますかと言ったんですね。ペテロはある意味こう言われた時に、彼は自分の言った傲慢な心っていうのをすごく悔い改めて、恥ずかしい、そういう思いが彼自身には湧いてきたと思います。私はこの人たち以上にあなたを愛しますと言ったのが、ここであなたはこの人たち以上にまだ私を愛しますかと聞いてくるわけですね。イエス様に聞かれるわけですね。私はかつてどんな人よりも私はあなたを愛し従っていくと言ったのに、それができなかったわけです。できなかった私に、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと聞かれた時に、この時ペテロは、私はかつてそう言ったけれどもそれができないものだったというですね、そういうことを教えられていったんだと思います。で、3度聞いてきます。で、3度目の、17節にこの3度聞かれたということでですね、17節の後半に心を痛めてという言葉が出てきます。心を痛めて、3度聞かれた時にどうしてもペテロが思い出すのは、あの3度イエス様を否定したことです。あのことが思い出された時、ペテロの心にあるのは心を痛めるんですね。でも別にイエス様は、あなたこんなこと言ったけどこれできませんでしたよね、あなたこう言ったけどできなかったよねって言って責めているわけではないんですね。あなたはこういうことを言いましたね、あなたは今もそうですかと聞かれているわけですね。だからペテロにとってみたならば、その過去が思い出されるわけです。でもイエス様はその過去を責めているわけではないんです。私たちもそうなんですね。私たちも過去のことをこう考えてみると、イエス様を裏切ったことって結構あるわけです。信仰よりも他のものを大切にしていくってことは結構あるわけです。 私もイエス様を信じていきます、あなたを愛していきます、あなたに従っていきますと言いながら裏切ったことっていうのは結構あるわけです。そういう結構そういうことがあっても、でもイエス様はそれでもあなたを私は愛しますか、あなたは私に従ってきなさいということを言い続けてくださる方。過去においてこういうことはあった、でもそのことをペテロは本当に今考えると恥ずかしく思う。でもイエス様、それでもあなたは私を愛しますかということを聞いてください。だから私たちはあの時は裏切って愛せなかった、あの時は失敗した、だからダメなんじゃなくて、それでもあなたは今度は私を愛しますか、今度は私を愛しますかということを聞いてくださる方であって、私たちが失敗したことを叱るよりも責めるよりも、それでもなお私はあなたを愛しています、あなたは私を愛しますかと聞いてくださるお方だということです。そしてペテロは、はい、私はあなたを、あなたは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えてきます。あなたがご存知です。私が愛していることはあなたがご存知です。私たちは愛してますというのは口先で何回でも言います。愛してますというのは何でもこう言うことができます。でもこのペテロのようにですね、あなたがご存知です。あなたはちゃんと私があなたを愛していることを知っています。と言えるということは、ペテロもなぜこれが言えるかというと、本当に砕かれていったんですよ、ペテロは。三度知らないと言った後で、彼は外に出て泣いてます。悔い改めて言ってるんですね。悔い改めるのと悔いるとの違いって何かって言ったら、よくこのペテロと、裏切ったユダと比較されていきます。ペテロはイエス様のもとに戻ってきたんですよ。ユダは戻ってこれなかったんですね。どちらも悪いと思ったけれども、ペテロはそれでもイエス様の方に戻ってくるんです。でもユダは戻ってこないんですね。結局そこで彼はイエス様のもとに戻ってこなかった。悪いと思ってても戻れなかった。そこに彼は、最後自殺していきます。それが悔い改めると悔いるの違いだと思います。悔い改めるということは、失敗しても失敗してもそれでもイエス様のもとに帰っていけることです。で、イエス様は失敗して失敗してもそれでも受け入れてくださるからです。ですから私たちは何が大切なのか、私たちが失敗するのはイエス様ちゃんと知っております。でもそれでもなお私は失敗したけれども、それでも受け入れてくる、受け入れてくださるイエス様のもとに帰っていくということが大切だと思います。だからペテロもここで帰っていくんですね。イエス様のもとに帰っていきます。そして私はあなたを愛してます、そしてそのことをあなたはご存知です。そして2番目に、私たちはイエス様に愛されているからイエス様を愛することができる。それが一つ目なんですけども、2番目に、そのような私に主は使命を与えてください、働きを与えてくださるということです。ここで、私の子羊を飼いなさい、15節で、1回目の時は私の子羊を飼いなさい、2回目の時は16節の最後に私の羊を牧しなさい、3回目は17節の最後に私の羊を飼いなさい。私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい、3回言われます。これがペテロに与えられた使命であります。ペテロに対してイエス様は、あなたは私の羊を飼いなさい。羊というのはイエス様を信じている人の群れで、教会のことですよね。この教会を飼いなさい、牧しなさいとあります。羊飼いの仕事っていうのは羊を飼うことです。で、羊を飼うってどういうことかっていうと、まず餌を与えることですね。餌のある場所に連れていく、水のあるところに連れていく、そしてまた、狼が来たらそこから守る、そして羊が本当によく暮らせるように、また豊かに太っていくように羊を守り育てていくというのが羊飼いの羊を飼うという意味です。 だからペテロに対して羊を飼いなさいっていうことは、教会に対して霊的な糧を与え、彼らが異端から守られ、そして彼らの生活がですね豊かになるように、こう養い育てていくこと、これが羊を飼うということです。でペテロにその使命を与えられたわけですね。でもその使命を果たすための条件は何か、私を愛するかということです。死を愛しているからその使命の働きができるということです。で私たちが死を愛するってどういうことかっていうことですよね。マタイの6章の1節に、マタイの6章1節、これこの前の祈祷会の時のお話なんですけども、お話の中でマタイの6章の1節、マタイの6章の1節に、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんという言葉が出てきます。先週の祈祷会の時は、私たちは誰に報いを求めるかっていう話をしたんですね。そうですね、ルカの14章からの話でしたけども、お返しを期待してはいけないというお話だったんですよ。でお返しっていうか、その報いですね。私たちは人から報いを期待すると、人から褒められたらそれでも報いは終わってしまうんです。そうじゃなくて、私は神イエス様は報いを期待するなとか、報いを受けるために働くなとか、そういうことは言ってません。私たちの働きに対する報いはあるんです。でもそれを誰からその報いを求めるかということなんですよ。誰からその報いを求めるか、人から報いを求めていくと、あの人が私のことを褒めてくれた、あの人がこういうことを言ってくれた、あ、それで、つまり私たちがですね、報いを人に求めていくと、もうそこで終わってしまうということです。人に報いを求めていくと、もうこの世的な報いであって、すぐに終わってしまいます。でも、神様に報いを求めていくとですね、神様はその報いをいつ私たちに与えてくださるかというと、再臨の時なんですよ。それまで私たちは報いを期待していく、神の報いを期待していくということです。でもそうなっていくとですね、神様からの報いを期待していくと、人は気にならなくなってきます。あの人が私のことをどう思うか、あの人が私のことをどう評価するかということは気にならなくなります。そうじゃなくて、神様がどう私を評価してくださるかということを気にしていくようになります。あの人がどう思うかではなくて、神様がどう思うかということですね。結構ですね、皆さんもそうだと思うんですけども、人に何かを言うとき、その人のことばかりを考えて言うと、その人に気に入られようとして、なかなかこうはっきりと言えないときがあります。でもこれは神様の前に罪だとか、神様はそのことを喜ばれないと思うときには、そのことをこう神様をに心を向けてそのことを言うことができます。つまり私たちの心は誰にどこに向いているかっていうことですね。人に向いて人を喜ばせようとするのか、その人の評価をばかりを気にするのか、そうではなくて神様を喜ばせる、神様の評価、神様がどう思われるかということを私たちがこう常に思っていくときは、やがて神様が来られたとき、私たちはその報いを受けることができるんだということになってきます。それが神を愛するということではないかなと思うんですね。神様を愛するというのは、本当に神様が 私たちが本当に神様に心を向けているか、神様が私をどう評価してくださるかということを気にすることであり、神様ではなくて人を愛するようになっていくと、人が私をどう思うかということばかりが気になってきます、ね、そうすると奉仕をするときも、 人に褒められて奉仕をするようになってきます。そうではなくて、神様に褒められるための奉仕。だから私は誰が見ていなくても、誰から評価されなくても、そのことを一生懸命することができるということになるんだと思います。あなたは私を愛するか、なんですよね。で、ペテロはですね、彼はその、自分の書いたペテロの手紙の中でも、他の指導者にも言っています。第一ペテロの5章、ペテロ第一の手紙の5章を見ていただきますと、第一ペテロの5章1節から2節、471ページですね。私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人として、キリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かるものとして進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい、という言葉を言っています。これはペテロが言われた言葉なんですよ。イエス様から、イエス様から、あなたの羊を飼いなさい。そして、そう言われたペテロが今度は教会を牧している人たちに対してですね、特に2節ですね、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。これをペテロがそういうふうにこの手紙で言ったということは、自分自身がイエス様に言われているんです。そしてそのことを彼自身が本当にこう実践していったということがわかります。そして教えられたことを今度は他の長老たち、羊を世話をする人たちに、そのことをペテロは言っていくわけですね。これだけペテロが言えるようになったということは、彼のすごい霊的成長があったと思います。彼はそんなことを言える立場にはなかったんです。イエス様を裏切り、イエス様を三度知らないと言って、そうやってもう彼自身がですね、すごい後悔の中にあった中に、イエス様が、あなたは私を愛しますか、主よ、私があなたを愛するのはあなたがご存知です、じゃあ私の羊を飼いなさいと、私の羊を牧しなさいと言われて、その通り彼がやっぱりやっていったんですよね。で、今度は彼が他の長老たち、他の牧者たちにこういうふうにですね、あなた方は羊を牧するときには、強制されてではなく、自発的に、卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさいと言えるようになっていった。つまり、霊的成長があるんですよ、ペテロの。だから、ペテロがですね、こう、イエス様に言われて、そして自分自身がその働きをしていったときに、今度は、他の人たちにこういうふうに牧会するんですよと言えるようになっていってる。そういう立場になったということは、イエス様によって彼は変えられていったということです。イエス様によって変えられていくんですね。裏切って裏切って、イエス様を三度も知らない知らないと言ったあのペテロが、イエス様によってもう一度立ち上げられ、立たされて神様の働きをしていったとき、今度彼は人々にそのことを教えることができるようになった。だからこの言葉を言った時っていうのは、多分彼自身がイエス様に私もそう言われたっていうことを思い出しながら、ここを書いていったんだと思います。ですから、イエス様は一度、ああもうダメだ、本当にイエス様の前に自分自身がもう否定してしまったという、その大きなつまずきの中にあった彼をもう一度立ち上がらせて、イエス様が彼を導いていく。ですから私たちは、失敗したとか、あの時も裏切ってしまったとか、何かあったとしても、そういう私たちをもう一回こう立ち上がらせてくださる主なんだと、ことに本当に感謝できると思います。そしてそのペテロにですね、もう一回戻りますけれども、21章の、あなたは私を愛しますか?私の羊を飼いなさい。そして18節ですね。ペテロが、そのペテロにですね、何を言ったかというと、18節に、誠に誠にあなたに言います。 あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。ペテロは年を取ったらですね、他の人があなたに帯をして望まないところに連れていく。これはどのような死に方をするかということを示したものだ。で、ペテロという人はですね、伝説によるとローマの町でですね、クリスチャンの人が捕まえられてこう迫害されていくわけですね。で、本当にこれ伝説なんですけれども、彼はその迫害を逃れてローマの町から逃げようとしていった時に、向こうからイエス様がまた来られるのを見て、死をどこにおいでになるのですかって言ったら、また私はローマの町で十字架につけられるために行くんだという、だからそういう一つの物語ですけどね、そういう話があったっていうのがあります。で、それを聞いたペテロは、いや、死を私がやっぱり行きますと言って、迫害されているクリスチャンをですね励ますために彼はもう一回ローマに戻っていって、そして彼は捕まえられて十字架につけてつけられて殺されていくんですね。でもその時に、十字架につけられた時に逆さまになって、主と同じ姿になって殺されるのはもったいないして、逆さまの十字架につけられて殺されていったという伝説があります。聖書にはないので本当かどうか分かりませんが、でも彼は殉教しています。で、ここで、あなたは人からどっか行きたくないところに連れて行かれるんだ、そしてそこで殺されるんだ、あなたはこうやって殺されていきますよということを言われたんですね。でも、その彼が死んでいくということ、つまりこう殉教していくということは、神の栄光を表すんだと言ってるんですよ。それは負けではないんです。殺されていくのは負けではないんです。それを通して神の栄光が表されていくわけです。彼はそこまで、そしてその後にですね、19節の最後にはペトロに言われた、私に従いなさい。この殉教、あなたは殉教していく、それでもあなたは私に従っていきなさいと言われた時に、ペテロはそこまでイエス様に従う決心ができていくわけですね。あなたは私に従いなさい、これからあなたは、今はいいけども、やがて年を取っていくと、あなたは他の人からこう帯を締められて、どっかに連れて行かれる。それはあなたが殉教することですよ、死んでいくことですよ。でもあなたは私に従いなさい。そう言われた時に、ペテロはそれに従っていけるんですね。今までの砕かれていないイエス、状態のペテロは、とてもイエス様にそこに従っていけなかったと思うんです。でも、ペテロは、その時、三度裏切る前のペテロと、今のペテロと何が違うかというと、イエス様の十字架と復活があったんです。そのイエス様を裏切っていった時、まだ十字架にイエス様ついてないんですね。でも、その後、十字架と復活があったんですよ。その十字架につけられて死んでいく、人々の罪のために死んでいくイエス様。でも、三日目によみがえって生き返ったイエス様を見た時に、ペテロは、この方が本当に神の子だっていうことがわかるわけですね。信じていくわけですね。で、その時に、ペテロは、その主から、あなたは私を愛しますか？私に従ってきなさい。私の羊を牧しなさい。やがてあなたは殉教するかもしれない。でもそれは神の栄光を表すことだ。それでも私に従ってきなさいと言った時に、十字架にかかって死んで三日目によみがえったイエス様を見ているから、彼はそれが本当にこの勝利に、神の栄光を表すことになるのだということが分かっていくわけです。私たちは十字架のイエス様を見たわけでもなく、復活したイエス様を見たわけでもなく、でもそのことを聖書を通して信じていくわけですね。そのイエス様が私たちに従ってきなさいと言われた時に、私たちはなぜ従うことができるかっていうと、イエス様を愛しているからです。でもそれ以前に、イエス様が私を愛してくださっている、十字架と復活によって愛してくださっている、その愛に、あなたは私の愛に応えますかと言われた時に、 大使よ、私があなたを愛し、あなたに答えたいと思うのをあなたがご存知です。私の心は全部あなたは知っています。私はあなたに従いますと言った時に、私たちは神様によって、イエス様によって本当にこう召されていく、使命が与えられていく、変えられていくんだと思います。そのように素晴らしいイエス様との交わりがあったんですけれども、そのペテロがその後何を言ったかというと、それが20節です。あ、21節ですね。21節にペテロは彼とは20節に書いている人なんですけど、この人はヨハネのことです。21節にペテロはそのヨハネを見てですね、主よ、この人はどうなのですかと聞いていくんです。主よ、この人はどうなのですか。イエス様とペテロとの話なんですね。あなたは私に従ってきなさいというのは、イエス様がおられてペテロがいて、そこでこう話をしていくわけです。殉教の話とかね、そういう私の羊を飼いなさいとか、そういう話をした後にペテロには他の人が目に映ったんですね。ヨハネが目に映ったんですね。その時にこの人はどうなのですかと聞いていくんですよ。どうしても人が気になる。私たちもそうだと思います。いろんな人が気になります。私はこれだけやってるのにあの人はやってないとか、私はこうやってやってるのにこの人は全然こうそうも考えない。いろんな人が気になります。人の行動、人の言葉が気になります。あの人はこういうことばっかり言っている、あの人はこんなことばっかりやっている、それがすごい気になって、特に人をその人を裁いてしまうんですよね。イエス様、私とあなたとの関係において、あなたはこう言われたんですけど、あの人はどうですか、あの人全然やってませんよ、あの人何も聞いてませんよとかね、人が気になるんですね。それに対するイエス様の答えは22節、イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。ここでですね、私が来る時まで、要するに再臨の時まで彼が生きるように私が望んだとしてもっと言ってるんですね。人の噂話っていうのは不思議なもんで、ここでイエス様が言った言葉っていうのがその後噂になって、23節で、それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますかと言われたのである。人々の噂話ってのは、なんか、尾ひれがついて、こう、大きくなっていくんですよね。イエス様は別にこのヨハネが、私が再臨する時まで生き残るなんて言われてないのに、ちょっとそういう例えで話しただけで、人々は、あのヨハネっていうのは、イエス様の再臨の時まで生き残るらしいよっていう、噂がこう広まっていくわけです。それが人なんですね。それほど人というのは人のことが気になるものです。でもイエス様はここではっきり言っているのは、それとあなたは何の関係もない。あなたは私に従いなさいということです。あの人がこうしているから私がどうだとかですね、どうしても私たちは人が気になります。特に私がこれだけやってるのにあの人は何もしてないとか。いろんなことが気になる。それはさっき言った人の評価ってことがやっぱり気になります。それが人なんですね。人が人間なんですね。でもイエス様がはっきり言っているのは、あの人がどうだ、あの人がこうだ、あの人は何だというですね、噂話するんではなくて、その人のことを気にするんではなくて、あなたはどうかっていうことなんですよ。あなたは私に従ってますか。あなたはどうなのか。私たちはよくあの人が全然ダメですよね、あの人の信仰ダメですよねとかね、あの人素晴らしいですねとかですね、なんかこう人ばかりを目にしてしまう。でもそうじゃなくて、あなたはどうかって言われてるんですね。私たちは人を気にしていくと、人を頼りにしてしまうということもあります。この人さえいれば、この人がいてくれたらということになってくると思います。そういうふうにしか考えられない人っていうのは神様ではないんですね。やっぱり人を見てるんですね。そうじゃなくて、神様は人を頼るのではなく、私を頼りなさいということをいろんなことで教えられています。 例えば人の働きの中で、ごめんなさい、ちょっと忘れしました。最初の異邦人の教会、何でしたっけ、ごめんなさい。すいません、ちょっと、アンティオキアの教会で、あそこ指導していたのは、パウロと、バルナバですね。でもこの指導していたこの二人が、神様は、私の働きに就かせなさいと言って、バルナバとパウロを使わしていきます。でも私たち考えてみますとですね、バルナバとパウロがいなくなったら、この教会を指導していた二人がいなくなったら、教会は一体どうなるんだろうと考えてしまいます。教会を指導し、教会をここまでこう立ち上げていったのはバルナバとパウロなんですよ。でも神様は、この教会にとって本当に必要なこの二人を、私の働きに就かせなさい。この教会を出しなさいって言われるわけですね。教会の人たちにとってみたら、この二人いなくなったらどうなるんだろうと思ってたと思います。でも、イエス様は、あなた方は誰を見ていますかって言うんですよ。人を見てるんではないですか、人を頼りにしているんではないですか、この人さえいてくれたらっていう、人ばかりを見ているんではないか。その本当に教会にとって大切なこの二人がいなくなった後、大丈夫、私がこの教会を守りますと言われるわけですね。だから私たちは、あの人がいてくれたら、この人がいてくれたら、そんなの神様は望んでいないんですよね。あなたはそうなってくると、人が偶像になってきます。人が神様になってきます。でも神様はわざとそういう人たちを取り上げて、あなたは私に従いなさいということを言われるんだと思うんですね。あの人はどうなのですか、この人はどうなのですか、人ばかりを見ていくと、私たちっていうのは本当はサタンの罠にかかってしまいます。そうでなくて、私たちが見るべきお方は主なんですよ。主なんです。主を見ていかないといけないんですね。あの人はどうですかではなくて、あなたは私に従ってきなさいって言われた時に、私たちは主に頼ればいい、主だけを見ていればいいんだっていうことが分かってきます。私たちは人を気にするのではなくて、主の思いはどこにあるか、主だけに頼らないといけないんだということが本当に分かってきます。ペテロはそのことを教えられていくんですね。で、ペテロはこの後、人の働きで分かるように、教会の中心人物、伝道宣教の中心人物になってきます。なぜそこまでなれたか、やはりそこに主が彼をもう一回立ち上がらせてくださったということがあると思います。あなたは私を愛するかということをはっきり聞かれるんですね。これは私たちにも言われている言葉です。あなたは私を愛するか、あなたは私を愛しているか、あなたが愛しているのは何なのか、あなたが本当に一番愛しているのは誰なのかということを聞かれると思います。あなたは私を愛してますか、私のことを愛してますか、私を一番にしてますか、私に従ってますかということを聞かれます。その時に私は、はい、そうです、私があなたを愛しているのはあなたがご存知ですと言えるようになる、そのような信仰を私たちは望んでいきたいなと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。ペテロは3回イエス様を否定しました。3回イエス様を裏切りました。しかしそのペテロにイエス様は3回、あなたは私を愛するかと聞かれます。私たちはイエス様を何度も裏切っているものであります。しかしそれでもイエス様はなお、あなたは私を愛しているか、私に従いたいと思うのかという言葉をかけてくださいます。どうぞその時、主よ、私があなたを愛しているのをあなたはご存知ですと、本当に心から言えるものに変えられていきますように。そのためには、私たちが何かの大きなつまずきが与えられたり、試練が与えられたりする時があります。ペテロもそのことを通して砕かれて、イエス様を愛する者へと変えられてきました。どうぞ私たち一人一人、 イエス様を愛する者へと変えられていきますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。